高分子、樹脂テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
そして、専門家のトロイです。今週もよろしくお願いいたします。
トロイさん、今週も気になるニュースがたくさんありますね。
はい、スージーさん。今週は、プラスチックのリサイクル技術が大きく進化していることがわかります。特に酵素を使った分解や自己修復材料など、循環型社会を実現するための革新的なアプローチが注目されています。
そうですね。あとはバッテリー技術の進展も目立ちます。全固体電池やナトリウムイオン電池といった次世代エネルギー貯蔵のブレイクスルーが相次いでいるようで、社会全体に大きな影響を与えそうですね。では詳しく見ていきましょう。まずはプラスチックリサイクルに関する明るいニュースですね。エンジニアリング酵素がペットプラスチックを室温で高速分解できるようになったとのことですが、どれくらい画期的なんでしょうか？
はい、非常に画期的な進歩です。特定のエンジニアリング酵素がペットプラスチックをほぼ室温で効率的に回重合できるもので、従来より迅速かつクリーンにモノマーレベルまで分解します。
モノマーレベルまで分解できると、品質劣化なしに再利用できるということですか？
その通りです。分解されたモノマーは高純度で回収され、新しいペット製品に利用でき、無限のリサイクルサイクルが期待できます。
無限のリサイクルサイクル、素晴らしいですね。エネルギー消費量も大幅に削減できると。
従来数日かかっていた分解プロセスを大幅に短縮し、エネルギー消費も劇的に削減。プラスチック廃棄物問題解決とカーボンニュートラル社会実現に貢献します。
続いてのニュースは何ですか？
次はノースカロライナ州立大学が1000回以上の自己修復が可能な FRP 複合材料を開発したというニュースです。
1000回以上も自己修復できるなんて驚きです。具体的にはどんな仕組みなんですか？
この材料は熱可塑性修復物質と炭素ベースの加熱層を組み合わせたものです。亀裂や相関剥離に熱を加えることで修復剤が溶融し、損傷箇所を埋めて再結合します。
なるほど。熱で治るんですね。どんな分野で役立つんでしょうか？
特に風力タービンのブレードや航空宇宙構造物など、過酷な環境で使用される製品の寿命を劇的に延長できます。メンテナンスコスト削減や資源の節約に大きく貢献するでしょう。
数世紀にわたって寿命が延びる可能性があるというのも、夢のような話ですね。次はどんなトピックでしょうか？
はい、次は AI 材料科学スタートアップのディスカバードマテリアルズが900万ドルのシード資金を調達したというニュースです。半導体チップ加熱問題解決へ熱効率材料発見を加速させるとのことです。
半導体チップの加熱はよく聞く課題ですよね。 AI がどう解決に貢献するんですか？
ディスカバードマテリアルズのソフトウェアパイプラインはアンソロピックモデルと物理モデルを組み合わせ、毎日数千の材料候補をシミュレーション上で生成、評価し、熱伝導性に優れた材料を効率的に特定します。
時間とコストがかかる材料探索が、AI によって劇的に早くなるということですね。
その通りです。半導体の発熱問題は深刻化しており、この技術はデバイス性能向上、寿命延長、エネルギー消費削減に直結する主要因となるでしょう。
AI が新しい素材を生み出すなんて、未来が着実に近づいている感じがします。続いては、また複合材料のニュースですね。アイソボルタがリサイクル、修理可能なビトリマープレプレグシステムを発表したと。これはどんな技術なんですか？
ビトリマーは、熱可塑性樹脂の再生形成と熱硬化性樹脂の過強密度を両立した材料です。加熱で過強構造を可逆的に再編成し、再生形や損傷部分の自己修復を可能にします。
それはすごいですね。熱硬化性樹脂は一度固まるとリサイクルが難しかったと聞きますが、その課題を克服できると。
まさにその通りです。損傷した複合材料部品の現場修理や、製品寿命後の樹脂と繊維の分離再利用が可能になります。これは業界の長年の課題でした。
つまり、持続可能性と耐久性の両方を大幅に向上させる革新的な技術ですね。
初期商業化は電気絶縁材料や高電圧アプリケーション、産業部品で、長期的には航空宇宙の内装材や構造部品への応用も期待されています。
次はバッテリーのニュースですね。 米国のヌッポンが全固体電池の商用化に向けて資金調達したと。どのような技術なのでしょうか。
ヌッポンの全固体電池は硫化物や酸化物を含まない純粋な固体高分子電解質 SPE 技術を基盤とし、常温常圧で動作する高安全性、高エネルギー密度、低コストの電池を実現します。
硫化物や酸化物を含まないのがポイントなんですね。どういうメリットがあるんですか。
従来の硫化物系や酸化物系の課題を克服し、高分子電解質は柔軟で内部短絡のリスクを低減、耐熱性にも優れるため、発火リスクを大幅に抑制できます。
安全性が高まるのは EV ユーザーにとっても嬉しいニュースですね。
常温常圧動作で熱管理システムが不要となり、製造プロセスが簡素化され、電池パック全体のコスト削減にも貢献します。
続いてはポルトガルの企業が再生ペットとバイオベースペット技術に大規模投資したというニュースです。これはどのような目的があるのでしょうか。
はい、セレニスとエバーティスというペットメーカーがエバーバイオイノベーションハブを設立。再生ペットとバイオベースペット技術の開発加速と脱炭素化への貢献が目的です。
バイオベースペットというのは植物由来のペットのことですよね。
その通りです。石油由来原料への依存を低減し、ライフサイクル全体での炭素排出量削減に貢献します。ハブでは化学リサイクル技術の高度化や循環型包装材料の創出も進められます。
つまり環境に配慮したペット素材の開発がここで一気に加速するわけですね。
飲料ボトルや食品容器で広く使われるペットの持続可能性向上は喫緊の課題ですから、この取り組みは循環型経済への移行を推進するモデルとなるでしょう。
次は中国からのニュースで、ナトリウムイオン電池に関する技術革新ですね。柔軟、不燃性、完全リサイクル可能なスマートゲルポリマー電解質を開発したと。これはどんな特徴があるんですか。
はい、この電解質はスライム状のゲルで、液体電解質の発火リスクや固体電解質の課題を克服します。不燃性で熱暴走リスクを劇的に低減できる点が大きな特徴です。
スライム状で不燃性、そしてリサイクルもできるなんて、すごく理想的な電解質ですね。
電極との密着性が向上し、イオン伝導性も高まるため、電池内部での短絡が発生しにくい構造を実現。使用済み電池からの回収、リサイクルプロセスも容易です。
これは、EV や大規模グリッドストレージの分野で大きな期待が持てそうですね。
リチウムより豊富で安価なナトリウムを主成分とするため、コストと資源供給の安定性で強みがあり、この技術で安全性と性能が向上すれば EV の普及を強力に後押しするでしょう。
最後のニュースもバッテリー関連ですね。バロンコープとオゾップエナジーが固体高分子電池の研究向け特殊機器を導入したとのことですが、これはどのような意味があるのでしょうか。
これは次世代固体高分子電池、特に 5V で動作し、より低温で機能する高性能高分子材料の開発加速に向けた戦略的投資です。新たな機器は高分子材料の精密評価や電池セルのプロトタイプ製造を可能にします。
5V 動作と低温機能、どちらも全固体電池の性能をさらに高める上で重要なんですね。
高電圧動作はエネルギー密度向上に直結し、低温性能は EV や寒冷地でのグリッドストレージなど幅広いアプリケーションでの信頼性を高めます。
安全性だけでなく実用性も大きく向上する未来が近づいているわけですね。
両社は今回の設備投資で研究開発サイクルを加速させ、 EV や航空宇宙、防衛といった高性能が求められる市場において技術的優位性を確立することを目指しています。今週の高分子樹脂テクノロジー最前線は、持続可能性と次世代エネルギー貯蔵の2つの大きな流れが明確でした。環境負荷低減に向けた材料技術の進化が印象的です。
はい、全固体電池やナトリウムイオン電池における固体高分子電解質の開発も目覚ましく、安全性やコストの課題を解決し、 EV や再生可能エネルギーの普及を加速させる可能性を秘めています。
これらの技術が実用化されれば、私たちの生活や産業はどのように変わっていくでしょうか。
脱炭素社会や循環型経済の実現に向けて、高分子、 樹脂テクノロジーが果たす役割はますます重要になるでしょう。今週も非常に勉強になりました。トロイさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
高分子、樹脂テクノロジー最前線の時間でした。